ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大理会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになりかわり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今年はですね、はい、ずっとあの介護のシリーズを、ね、お送りしてますけども、覚えてみえます？
そうですね、もうね、介護って一口に言ってもいろんな施設もね、
うん、そうなんですよね。
やっぱりそれぞれの方の症状に合わせても、うん、まあ、受け入れていただくとこう違ったりしてるから、あ、結構奥が深いなというふうに感じてま す、
ね。
ま
あ、ちょっと結構ややこしいとこも、ね、あるかなと思いますよ ね。で、前回もね、あの前回は、用語何だったっけな、養護老人施設だったかな、ちょっと名前が難しいだよ、特別養護老人ホームだったごめんなさい、
そうでしたね、
そこの方に来てもらったんですけども、はい、今回もね、同じように特別養護老人ホームの、ウェルコートみずほからですね、みずほさんから、首席相談員の斉藤清美さんをゲストにね、お迎えして、また今回も特別養護老人ホームについてね、お話を聞いていこうかと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、この前も同じこと聞いちゃったんですけども、また改めてお話をね、この特別養護老人ホームについて聞きたいんですけども、まずこの、斉藤さん、あの首席相談員っていうお仕事されてるんですけども、このお仕事どういったお仕事なんでしょうか？
はい、私の方がですね、特別養護老人ホームの生活相談員としてが、主な仕事となります。入所前の相談、入所までの手続きや入所後のご本人ご家族からの相談援助を行っております。しかし、まあ、うちの施設ですね、短期に泊まりに来るショートステイや昼間施設のサービスを受けていただくデイサービス、介護保険っていう施設ではありませんが、ケアハウスという様々な、サービスが施設の中にあります。それぞれに相談員が、配置されておりますけれども、時にはそれぞれの説明や相談を行って施設全体を見ていくことを仕事として行っております。
なるほど。結局その、特別養護老人ホームウェルコートみずほってお話、まあ、名前はあるんですけども、その中いろんな施設があるという認識でしょうかね？
そうですね、あの介護保険の中でのサービスっていうのがいくつかあるので、介護といってもいくつなサービスがあります。それぞれの中で のウェルコートみずほの中にたくさんあるので。
なるほど、
はい、
なるほど、ね、そうですね一つのところに集約されてるわけですね。そうですね、
うん、なるほど。でこの、特別養護老人ホームウェルコートみずほさんって今どのあたりにあるんですか？
そうですね、ウェルコートみずほは一宮の北部にあります江南と鏡原市川島町の境にある浅井町にあります。今年最初1月に、ゲストとしてお越しいただいた老人保健施設アンさんの真横にありますのでいつも、はい、親しくさせていただいております。
確かに横にあの大きな建物あります。
わかりやすかったですね、今の説明。
はい、わかりました。あと、まあ、このいろんな、ね、施設があると思うんですけども、この特別養護老人ホームというところはどんな施設、どんなことをする施設なのか、まあ、他の施設との違いを、ね、ちょっと教えてもらいたいと思うんですけども、
はい、特別養護老人ホームは、まあ、介護の施設の中でも要介護度3以上の方を対象に最後まで、生活を支援する施設です。最後までなので期間っていうのはなく、就寝まで、生活していただくことができる。また要介護3以上となりますので、重度で寝たきりの方から認知症の症状のある方など、ご自宅で生活が難しくて24時間介護が必要ですよっていう方が対象として入所していただいている施設となります。
ずっといられるんですね。
そうですね、はい。
この施設はどういった経路で入ることが多いんですか？
そうですね、基本的にはですね、ご自宅で生活されている方がケアマネージャーさんっていう在宅でのサービスコーディネーターさんから相談を受けて入所されるケース、 また、大友香さんのように病院経由で、病気で寝たきりとか介護が必要になって入るケース、またアンさんみたいに老人保健施設さんとかグループホームさんとかの介護施設を経由して入所されるケースがあります。
なるほど。ケアマネージャーさんとか、あとケースワーカーさんかな、病院だとケースワーカーさん で、
そうですね、
あと、街中っていうか一般にお家に見える方はケアマネージャーさん経由が多いってことですかね。
そうですね、ケアマネージャーさんからご相談があって、うんうん、お申し込みって来られるのはご家族の方が多いですけれども、うんうんうん、状態での相談っていうところはやはりケアマネージャーさん通じてが多くあります。
なるほど。あと先ほどあの介護度が要介護3以上って話でしたね、はい、あと認知症の方も受け入れていただけるって話なんですけども、その他にあの医療ケアが、ね、必要な方も思い出かもしれないんですけども、そういった方どこまで対応できますか。
そうですね、ウェルコートみずほの方では、在宅酸素の方、胃ろうの方、糖尿病のインスリンが必要な方、ペースメーカー、あとは頻度によりますが痰の吸引が必要な方、医療的になりますが尿道カテーテルや人工肛門のストーマとか褥瘡のケアが必要な方の受け入れは可能となっております。
結構幅広く、ね、受け入れていただけるんですね。
そうなんですね。
なるほど、これ心強いですよね。はい、あと、今このご施設をご利用されている方っていうのはどのぐらい見えるんでしょうか。
はい、定員は80名となっております。現在も80名の方がご利用いただいて生活していただいています。
その80名の方を何人ぐらいのスタッフでお世話されているんでしょうか。
そうですね、ウェルコートみずほ全体で、言いますと職員は130名ほどおります。スタッフが、デイサービスショートステイも含めてケアマネージャーという居宅介護支援事業所、あとは、食事の方の提供もありますので、調理員さんたちもいて、130名ほど、いていただいています。
調理員さん、今聞いてもすぐ忘れちゃうね調理員さんと、あとは介護福祉士さん、あと何でしたっけ、
看護師、
ね、
そうですね、看護師もいますし、
それぞれの
リハビリの方も
リハビリも
ありますので、機能訓練指導員もおります、管理栄養士もいて、あと事務員もいてっていうところで、私たちの生活相談員もいて、皆さんをサポートさせていただいてます。多くの職種が、
そうですよね、
はい、働いております。
なるほど、分かりました。そのあとね、その働いてみる方ってどうしてもその肉体的にも疲れますでしょうし、あとやはり精神的にもね、疲れる方っていうか、ストレスがね、溜まっちゃうっていうかな、働いてると溜まっちゃうことあると思うんですけども、そんな方の、スタッフのね、そのモチベーションを保つ方法って何かあります？
はい、そうですね、うちの施設はですね、定期的に職員スタッフと直接お話をさせていただいて、頑張っていること、よくできていることとかっていうところで褒めたりだとか、また今後これができるともっといいよねっていうところを面談でお話しさせていただいて、モチベーションというか、やる気っていうところを上げていただければっていうふうにしております。
あれですね、褒め合う文化っていうのが、ね、すごく重要なんですよね、
なるほどね、昔の日本だとどっちかっていうと、あまり褒めるよりも、ね、悪いところを指摘するみたいな、そういう文化だったじゃないですか、
今は違うんですよね。
そういうことですね、やっぱり褒めて育てようということですね。
褒めて伸ばすんですよね。
本当ですね。
はい、あと実際ご利用されている方なんですけども、そのご利用者様になんか満足してもらうような工夫とか何かされていることありますか？
そうですね、みずほというとイベントが多いというイメージを地域の方に持っていただいております。季節のイベントっていうか感じの行事、今だと七夕祭り、また今週始まりますけど、施設の方でも七夕だったり、夏祭りっていう季節の味わっていただく行事を行ったりだとか、施設内でできるクラブ活動、あとはやはりなかなか外に行けないので、施設の中で訪問で、買い物とか、できるように業者さんに来ていただいたりとかするっていうところが、今ご利用いただいている皆さんに満足いただいているところになっています。
やはり時々そういったの行事をやってね、あの季節を感じてもらわないとね、やっぱり、
そうですよね、だって分からなくなってしまいますよね、ずっと施設の中にいると、ね、
であとやっぱ外に出るっていうのは難しい人方が多いっていうことで、そのまあ、あの社会と、ね、どうこうつながっていくかというところも重要かと思うんですけれども、先ほどまああの外からそのなんていうかな、売りに来るという人が多いんですけど、訪問販売じゃないけどね、はい、なんかそういったあのイベントもあるみたいなんですけども、なんかそういった社会とのつながりをこう、キープするためのなんか工夫されていることってありますか？
そうですね、うちが開設当初から地域とのつながりというところで、近隣の小学校とかの、小学生との交流会を行っております。全学年、1年生から6年生まで毎年来ていただいて、触れ合う時間っていうところを設けているのと、地域の方が施設に足を運んでいただくっていうところで、地域の方が参加する体操教室を行ったりとかして、地域とのつながりを持っております。
結局あの施設の中にいても、普段のまあ地域で生活をしているような気持ちに、あの入居者の方もなっていただく、そんな試みなんです ね、 ですね。
多分その体操って、あのリハビリの方がやってもらうんですか、その先生みたいなこと？
そうですね、あの地域で住民さんになりますけれども、健康管理士っていう先生がいて、その方にあの運動指導も含めて、歌を音楽かけながらですね、体を動かしたりだとかしていただいております。
やっぱ地域でね、ちゃんとね支え合わなきゃいけないんですよね。いや、
そうですよ、うん、施設にいるからね、外との、まあ、環境を遮断してなんて言ったら、うん、ね、
う
ん、やっぱり普通に生活をしている感覚をやっぱり味わってもらわないと、健康にも関与してきますよね、
うんうん、そうなんですね、はい。あとちょっと話変わっちゃうかもしれませんけども、この介護業界ってもうすごく激変してるっていう話を聞くんですけども、何かこう変わってきたなって感じられることってあります？
そうですね、介護の世界というところでもですね、まあ、人力でとか人の手でというイメージがあるかと思います。ただ今はですね、安心して生活をサポートするというところで、介護ロボットというところを、活用したりだとか、ICT って言って、働く職員にも、記録とかするのにも短時間で行えるようにネットの環境だったりとか揃えていっております。なので10年以上前とはちょっとあの雰囲気というか環境も変わってきております。
なるほどすごいですね、
本当に変わってきてますね、
まあ、デジタルが、ね、入ってきてますよね。
いや、そうですね、やっぱり人だけに頼っていてはね、ちょっと行き詰まってしまいますよね。
どうしても、ね、やはり介護人材って、ね、なかなかこう、まあ、見つからないっていうかね、
だって大変ですもん。
そうなんですよね、まあ、そこはロボットをとか、まあ、IT で、ね、助けてもらうっていうのがやっぱり重要なんですね。なるほど。じゃあ、まあ、そういったこと、新たに挑戦していることだと思うんですけども、他何かあります？
そうですね、特別養護っていうと閉鎖的なっていうイメージと、やはり介護が必要だと、やはり身体的精神的に苦痛をっていうご利用者さんたち多いんですけれども、施設に入ってもやはり一つでもできることが増えるとか、笑顔が増えた、ご家族の方でも施設に入所してもらってよかったなって思っていただけるように、元気になっていただく特養を目指して、やりたいことを一つでも見つけていけれるように、職員スタッフはですね、お声をかけながら、日々生活をサポートしております。
なるほど。やりたいこと見つけておかなきゃいけませんね。
ですね、やっぱりどういう状況になっても生きてるってことはそういうことですよね。やりたいことを何か求めてやっていく。
そうですね。なるほど。さあ、最後になるかもしれませんけども、斉藤さんの考える理想の介護、ちょっと難しい質問ですけども、何かあったら教えてください。
はい、ありがとうございます。かなり大きい目標にはなってしまいますただうちの法人ですね、慈雲福祉会というのは、もともとやはり地域の方が必要となるものを必要としているサービスを展開していて、保育園を開設しっていうところで、今度は介護っていうところできました。地域の皆さんがやはり必要とするもののサービスっていうところを考えて、生活のサポートをする、まあ、法人の理念ではあります。思いやりの心を明るく豊かな人生のためにという理念があります。どのスタッフも含めてですけれども、楽しく生活を人生を送れるように、して笑顔が増えるような介護ができればと思っております。
はい、ありがとうございました。今回は、特別養護老人ホームについて斉藤さんにお話を伺ってまいりましたけども、どうですか？
ねえ、だからやっぱりあの施設側の方もですね、うん、やっぱりされる私たち、まあ、私もねいつそうなるか分かりませんけれども、うんうん、本当にあの自然体で受け入れてくれるような場所に今作り上げてくださってるんだなということで安心しました。
そうですね、あとあのやりたいことをやっぱり今から変えとかなきゃいけませんね。
本当ですよ、忘れ
ちゃいますよ。
本当だ、
ね、
はい、そうします。
はい、じゃあ、はい、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来をつむぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。